経営組織とは、企業が目標を効果的かつ効率的に達成するために、従業員や資源をどのように配置し、調整するかを決定する枠組みのことを指します。企業の規模や事業内容、環境の変化に応じて最適な組織形態を選択、運用することが競争力を高める鍵となります。組織形態の種類と特徴について説明します。まず、階層型組織です。これはピラミッド構造で、管理者がトップダウンで意思決定を行う形態です。特徴として、明確な指揮系統があり、責任と権限の範囲がはっきりしています。また、迅速な指示伝達が可能です。しかし、課題としてはボトムアップの意見が届きにくく、階層が増えるほど柔軟性が低下する点が挙げられます。次に、事業部制です。これは製品、サービス、地域ごとに独立した事業部を持つ組織形態です。各事業部が独立採算性を持ち、市場の変化に迅速に対応できます。しかし、重複業務が発生しやすく、事業部間の連携が不足する可能性があります。続いて、機能別組織についてです。これは営業、製造、開発、人事などの機能ごとに分けられた組織形態です。専門性を活かしやすく、コスト管理が容易です。しかし、部門間の調整に時間がかかり、部門最適が組織全体の最適を阻害することがあります。職能別組織もあります。これは従業員の職能、つまり専門スキルや役割ごとに分けた形態です。職能の進行が可能で、社内教育が体系的に行えます。しかし、環境変化への適応が遅れる可能性があり、多職能部門との連携が困難になることがあります。次に、マトリックス組織です。これは機能別組織と事業部制を組み合わせた形態です。複数の観点、例えば機能と製品などで意思決定が可能で、柔軟性と創造性を高められます。ただし、指揮系統が複雑化し、従業員が混乱する可能性や意思決定のスピードが低下する課題があります。プロジェクト組織についても触れます。これは特定の目標達成のために一時的に編成される組織形態です。目的指向で効率的な作業が可能で、異なる専門性を持つメンバーが共同します。しかし、プロジェクト終了後のメンバー配置に課題が生じることや、長期的視点の欠如が課題となることがあります。カンパニー性も存在します。これは会社内部に小さな独立採算組織、つまりカンパニーを設ける形態です。各カンパニーが独立した経営判断を行えるため、企業全体としての統制を取りやすいです。しかし、カンパニー間の競争が激化する可能性や、本社との統制が複雑化する課題があります。最後に、持ち株会社についてです。これは複数の会社の株式を保有し、経営権を持つことでグループ全体を統括する形態です。各事業会社の独立性を持ちながら統一した方針を実現でき、効率的な資本運用が可能です。ただし、規制や税制の影響を受けやすく、経営の透明性が問われる課題があります。経営組織における役職とその役割について説明します。CXO、つまりチーフ X オフィサーは、企業の経営を担う最高幹部職であり、それぞれの専門分野に特化した役割を持ちます。セオチーフエグゼクティブオフィサーは最高経営責任者として企業全体を統括し、シオチーフインフォメーションオフィサーは情報管理や IT 戦略を統括します。クーチーフオペレーティングオフィサーは最高執行責任者として企業運営を担当し、クフォチーフファイナンシャルオフィサーは財務戦略を、クモチーフマーケティングオフィサーはマーケティング戦略を担当します。まとめとして、経営組織の選択と運用は、企業の競争力や効率性を大きく左右します。それぞれの組織形態や役職には特徴や課題があり、企業の規模や業種、事業戦略に応じて最適な選択を行うことが重要です。また、経営環境が変化する中で、柔軟に組織形態を見直すことが持続的成長の鍵となります。